ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
もう二昔近く前、16年前かな、はい、2003年教師によるいじめ、これ福岡での事件なんでありますが、ローカルのニュースであったいじめ事件が全国紙に報道されることによってワイドショーネタとなるわけですね。
はい。
自分のところの受け持ちの小学校4年生の子に向かって、死に方教えたろうかと恫喝する、あるいはお前の血はアメリカ人の血が流れてるんで汚れているんだよと言いつつ耳を引っ張ったとかっていう悪魔のようないじめ事件があったということで報道されるんですが、ところがそれが民事の裁判となって調べられていくうちに、あれれという感じになるという、う
ん、はい、
川上先生、弁護士さんをやっと一人雇ってその裁判に臨むわけでありますが、その弁護士になられた南谷さんという方が事実を見ていくと、こうなんか膨らんだ話の正体が縮んでいくんですね、
はい、
いじめの現場を実はクラスの誰も、職員の誰も、父兄の誰も見ていない、全部お話はいじめられているこの母親から聞いた話だという、
はい、
南谷は訴状を読めば読むほど向こう側が叫んでいるそのいじめの内容が穴だらけに見えてしまうんでありますね。唯一アイアンクローで顔面を押さえ突き飛ばされて右大腿部損傷という診断書があるが、この診断書が怪我をしてから20日後に書かれたもの、
うん、
この傷、確かに傷あるんですけども、でもサッカーやってればこれぐらいの傷いつでもその程度のあざではないかとも疑えるわけでありますね、うん、これね、
はい、
面白いというか、あのね、よーく話を聞いてるとね、かなね、
はい、
話が合ってないのよ、うん、お母さんの話が、朝日新聞に鬼教師を訴えられた時、母親の曽祖父はアメリカ人、これが朝日新聞に載ってるんです、
うん、
記事って大変なもんだね、文字として残るから、
はい、
ところがですね、その朝日新聞を受けて報道された週刊文春は、私の祖父がアメリカ人になってる。
お、一代違うってことですね。
そうそうそうそう、はい、で川上先生と話をすると、いや、自分のおじいさんがアメリカ人だとおっしゃってました。いや、でもね、朝日新聞の方には曽祖父になってる、
うん、
祖父じゃないんですよという、
うん、
ところがですね、裁判が始まりますと、私の祖父がアメリカ人のハーフと、
あ、またちょっと違ってきた
つまりね、矛盾することを言うとき、どっかでやっぱりずれていくんだね、人間の言ってることってね、
はい、
うん、人種差別の訴えに母親は忙しく、その血の濃さが発言のたびに濃くなったり薄くなったり、濃くなったり薄くなったり、おじいさんがひいおじいさんになったり、おじいさんはアメリカ人との日本人のハーフになったり、変わるんですよ、
はい、
これでね、南谷さんっていうこの弁護士さんすごい、全部嘘じゃないかって思うのよ。
やだ。
つまりそうするとね、あのアメリカ人の血は汚れている等々の発言っていうのは、お母さんの全くの嘘っていうことが証明されるわけですよね、
はい、
で南谷さん弁護士は川上さんに代わって口頭弁論へ出席を川上先生出さないんです。でこの口頭弁論で校長から話を聞くんです。処分の理由を聞くと、そのアンケートを取って分かったんだって言うんで、じゃあアンケートどんなこと聞いたんだって問い詰めるわけです、
うん、
そうすると実施されたアンケートに関してはいじめがあったないか、丸と×だけで他何も聞いてない、
うん、
これは果たしてアンケートと言えるのかって、南谷さんが反論したというから、頼もしいっちゃ頼もしいですね、
はい、
でアンケート用紙を集めて、その後でまたさらに詳しく話は聞いたんでしょうねと問い詰めるわけです。 ところが何も聞いてないんですよ。そしてこのあと体罰によってそのまあユージ君鼻血を出した歯が折れた等々の事実で、それはその鼻血が出た歯が折れたっていうことはお母さんがおっしゃってるわけだから、学校から帰ってきてなんかこう鼻血こう脱脂綿かなんか詰めてたということは、かなさん、
はい、
保健室に行ったってことだよね。
そうですね、
記録が残ってるよね、
うんうん、
その保健室の記録を南田に弁護士が広げると一行も載ってないのよ。
やだ、
そういうことなんですよね。しかもですね、ユージ君ちょうど歯の抜け替わる成長期なんですよ。
いや、
行く時に歯があって帰りには歯がないっていうことが成長期ゆえにある年代だということで、それが傷だと言えるかどうか。しかも耳が切れたという話にしても体罰から20日も経って発見しているというあたりで全部おかしいと。これに対してこのユージ君の大弁護団は久留米医大の先生を呼び出して、久留米大で調べた PTSD の入院記録を調べるんでございますが、
はい、
これが皆さんあっと驚く、まあ、これ明日の続きでございますね、はい。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
16年前に福岡で起こりましたとあるいじめ事件ですね。担任の先生が教え子をいじめる、ハーフなんで血が汚れてるとか死んでしまえとか耳を血が出るほど引っ張ったというような事件なんであります、うん、いじめられた子は PTSD です。心に障害を受けて先生の顔を見ると震えが止まらないとかっていう症状を呈しているということで、久留米医大、久留米にある巨大な大学病院ですよね、
はい、
そこで PTSD 心に傷を負ってるっていうことが診断されるんですね、
はい、
ところがですね、民事の裁判でこのもういじめた先生を守るべく立ち上がった南谷という弁護士さんが調べると、どうもその内容が考え込むんですね、
はい、
このユージ君が入院してた日数はこの教師によるいじめで186日。
あ、ずいぶん入院してます
か。入院してるんです。
6ヶ月ぐらいですよ。
そうですね。でですね、
はい、
外泊というかその186日のうちお家に帰って寝たのが106日、
うん、
それで看護婦さんが観察してると入院当初よく眠れていない、
うん、
何か不安そうという報告があるんですね、
はい、
それはやっぱあれだけのいじめを受ければ小学校4年生ですよ、よく眠れない、何か不安そうということがありますよね、
はい、
うん、ところが南谷弁護士はそう読まない、
うん、
当たり前じゃないか、
うん、
小学校4年生の男の子が病院に入院してベッドで寝る、今までと違うところで
家の方が眠れますよね普通大人もそうですけど。
そうですよ、
はい、
何か不安そう、はい、当たり前ですよ、
病院ですもん、
まあ、私だって不安そうでしたよ本当に
確かに
何か不安そう、よく眠れていない、それが最後まで続かないんです、
うん、
病院の日誌って正直に書かれるんですね、
はい、
その記録の後半になると問題行動がユージ君に現れるんであります、
うん、
ユージ君大人を見分けまして主治医の前田先生が来ると PTSD になるんですけど、看護婦さんだけになると、しかもその上に患者さんだけになると、まあいたずらで物は隠すわ、看護婦さんがダメ、女のことしちゃったらバカっておちゃらけるわ、注意したスタッフ看護師にはおめえ気持ち悪いクソババ触るなよ、けがれるよお前が触ると、粗暴な行動と言葉が非常に多いという、
はい、
で特にひどいのが片付けが全くできない、これを前田医師は抗うつ剤を投与しているんで、
はい、
抗うつ剤による一種の躁状態ではないかということを言われるんですが、それでは PTSD でないってことではないかということになるんですよね。原告の言う PTSD、 これは少年の言うことを全部鵜呑みにしすぎるんではないか。だからその入院の日誌を読めばどんどんトンチンカンになっていくという。そして前田医師に対して症状を面々と説明したのは母親の和子ということで、どうもその有事本人の症状ではないような気がすると。
なんか怪しくなってきましたね。
怪しくなった。だからこんなもんですよね。で、南谷ははっきりと狙いを定めて、裁判への狙いを母和子一本に絞ったという。このお母さんを突き崩すんだ、はい、アメリカ人の祖父がいたは嘘ではないかと、
はい、
日米双方の小学校に住んでいたってお母さんおっしゃってるんですが、だったら調べますよっつって記録を取るんです。ないんですよ。
やだ。
アメリカに住んだ記録がないという。
へ
え。それから川上先生の差別に基づく体罰、これ全部嘘なんじゃないか。
うん。
で、別の書面でこの親ですね、親二人、浅川夫妻が昭和42年から昭和47年にかけて日米を何度も行き来したと、旦那さんと二人で、
はい、
それで南谷という弁護士はですね、はい、旦那様の初任給を調べるんですよ。そうそうね、初任給旦那さん3万円なんです、
はい、
法廷ではっきり言うんですけど、この夫妻にアメリカを行き来できる給料があるはずがないって断定しちゃうんですよ。
うん。
アメリカ行き来するためには運賃が30万かかる、1人30万かかるっていうのはこれハワイのことでしてね、
はい、
という時代で、
はい、
お二人がよく行ったっておっしゃるアトランタまで渡航費120万なんですよ。
そう
なんだ。いくら調べてもアメリカと結びつかないこの夫婦の暮らしぶりなんです。で、この女性、このお母さん、虚言と言いますか、嘘をつく体質であるということを裁判で、さらに南谷の攻撃続きます。川上先生が有事にアイアンクローをかけたというこの一点でございますが、これについても絶妙のひっくり返しをやるんです。もうね、ここからね、読んでてサスペンスドラマ、
はい、
弁護士という人間がどうやって人間の証言を砕いていくかっていうのを明日お話ししますね。とにかくこの続きまた明日のマネージャーの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
2003年福岡で起こりました教師による生徒に対するいじめ事件、体をつねり上げたり死ねと脅したり、お前の血は汚れていると罵ったりというようないじめ事件、これもう民事の裁判になるんでありますけども、ついに小学校4年生10歳の男の子が民事の法廷にこう立ったわけではないのかもしれません、ある証言だけ法廷で発表されたのかもしれませんが、ゆうじくんがですね、そのいじめられたゆうじくんが川上先生がどのくらい恐ろしかったかを証言してるんであります。これが迫真の証言でありまして、ゆうじくんの証言、放課後先生と二人っきりになった時、先生からアイアンクローで顔を押さえつけられ突き飛ばされました。その時先生の後ろに太陽の光があって、先生の影が僕にのしかかってきたんです。僕怖かったって言いながら泣き出した。
具体的ですね。
顔をこうガッと押さえて、その時に逆光になっちゃって先生の影が僕にのしかかってきたという。どう崩したと思う、この南谷。
崩しようがないんじゃないですか。
ですよね、
はい、
季節と時間です。
はい、
窓際だったんですよ、太陽の光がっていうね。ところがですね、教室はですね、絶えず左から光が入ってきますよね、
うん、
放課後ですから太陽は渡ってますんで逆光になるはずがないんですよ。
ほう。
先生の背中に太陽があるはずがないんです、
はい、
放課後ですか。分かってる。教室って、
はい、
絶えず左から太陽が入ってきますよね。
あ、午前中、教室ってそういう 風な作りになってますか。
なってるんですよ。
そっか、
金八先生も見てく思い出してください。
はい、
全部黒板に向かって左側が窓でしょ。
うん、
なんでか分かりますか。
なんでなんで。
そりゃそうですよ、ノートを広げて字を書くんですから。右から太陽が入ってくるとてめえの影が、
はいはい、暗くなっちゃうんだ。
はあ、だから学校は全部黒板に対し左が窓なんですよ。
そうかそうか、はい。
だから放課後っていうのは先生が太陽を背にして逆光になることはないんです。この辺おかしいじゃありませんかと。
すごい、この弁護士さん、
これはすごいもんだね。はい、この中で一番重大なことはこれ、皆さんまたね、怒らないでくださいね。でもね、自分が子供の時のことを考えてください。子供って子供ゆえに嘘をつきますよね。
はい、
そういう生き物ですよ。この裁判の中に子供は嘘をつかないという前提をあまりにも振り回しすぎてるんですよね。私もそうですが、子供って嘘をつきます。
はい、
早く帰ってこいって言ったのにぐずぐず帰って、なんで遅れたとかって母親から突っ込まれると、空飛ぶ円盤がとか、なんかそういうもう悲しいほど下手な嘘をつくのが子供じゃないですか。上手につくのが大人なら、はい、下手な嘘をつくのが子供。
はい、
そんな風に子供を理解してあげないと、子供ってかわいそうですよね。このあたり、この南谷という弁護士やっぱ大変シャープなんでありますな。はい、朝日新聞の第一報から3年経ってるんですよ。
あ、そんな長かったんですか。
民事延々と続き、ついに10回の口頭弁論で決審。3年後でありますか、2006年7月の28日午後1時、野尻澄夫裁判長の主文において、こう判決が読み上げられます。福岡市は原告有事に対し220万円を支払うこと、体罰は原告の言うような強い力のものは認められないが、体を触ったこと、さらにランドセルをゴミ箱の上に置いたこと、片付けを急がせた等の指導は行き過ぎたことに間違いがない。なお、早く死ね、アメリカ人の血は流れている等々の差別発言はなかったようで、当裁判所は違法とは認めない。まあ、真っ白、純白の証明よりは仲裁を判決としたわけでありますね。うん、まあ、その少年をあまり深く傷つけない、真実を追求して追い詰めるようなことにないようにということで、仲裁を旨とした判決を出したんでありますが、南谷弁護士と川上先生はこれを無念と。で、地元 RKB 毎日放送は、自身も含めてメディアはあまりにも児童側に立ちすぎたのではないだろうかと、この裁判を通して、
はい、
客観性を失い、血が汚れている等の言葉のショック度が先行し、分かりやすい虐待暴力のストーリーをマスコミが書いてしまったのではないだろうか。その間に事実を探そうともしなかったのは実はマスコミではなかったかという反省を流したわけでありますね。
はいはい、
どうです、ここまで聞いて。
校長先生の書道も間違ってたし、うん、保護者の人とか同僚が味方に最初からなれなかったのかなっていうのが不思議。
さあ、このでっち上げという大事件でありますが、どうオチがついていくのか。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
福岡市で起こりました殺人教師の事件の真相でございますが、
はい、
これ刑事事件になっておりませんね。結局民事の方で3年後に結審するわけであります。でこれすごいのは、福田真澄という女性記者なんですが、この後もまだ調べるのね。
ほう。
そして有事のご両親浅川夫妻にもインタビュー重ねてらっしゃるんです。そのうちハッとするんですね。 これはおそらく福田さんが原因ここって思ったとこポイントじゃないかなと思うんですがね。ゆうじくん、平成15年5月の28日、あの例の事件が起こる前の日です。あまりにランドセルの中が乱暴で汚いと、乱雑で汚いと、お母さんが激しくゆうじくんを叱っておるんであります。はい、で、忘れ物が多いし、ぼんやりしているゆうじですから、手にマジックで忘れないように明日持っていくものを、マジックで鉛筆、消しゴムってメモした。
はい、
次に忘れ物したら、顔に書くよってあんたの。これお母さんが、ちょっと申し訳ありませんが、ヒステリックにゆうじくんに命じられた。ところが、確認でランドセルを開くとあまりにも乱雑。ゆうじは怯えて顔にマジックでメモを書かれると思い、担任からいじめられてるという嘘をついたのではないか。それを鵜呑みにし、母和子は校長のところに抗議したのではないかと。抗議したら校長がたちまち恐れをなしたので、これは間違いないという確信を和子は持ったのではないだろうか。そのことが転じてやがて4年3組のクラスに見張り役の先生が1人増えた。川上先生を見張っているという異常なクラスの雰囲気に反応した子どもたちがいる、
はい、
そこに和子が訴えて騒ぎが広くなり、学校の周辺を新聞メディアの人間がうろつくようになると、クラスの子たちも敏感になって、この騒ぎの原因はユージだということになった。その時にユージに向かって子供たちがその当時の流行り言葉を使ってしまった。それはお前の血は汚れている、その表現をユージが覚えて、生徒から言われたのを先生から言われたと、こうお母さんにもう一つジャンプした嘘をついてしまったという。
何ですか、何かがすり替わっちゃってるわけですね。
そう。で、4年3組の児童生徒がクラスを異常事態に追いやったユージに対し、お前の血は汚れているっていう、なんでこんな表現を使ったのか、早く死ね、お前の血は汚れているかな、どっかで聞いたことねえか。
なんだ、
子供がそんなことを言えるわけないじゃん、いきなり。なんかの真似したんだよ。
なんだ
ハリーポッターだよ。
ハリーポッターってその時期でしたっけ。
で
そんな セリフがあった。
あるんです。
わあ、ちょっと内容忘れちゃったけど、そうでしたっけ。
あれ散々出てきますよ。
いや、怖い。なんか
つまり映画の中で、ハリー、お前の血は汚れている、早く死ねっていう悪魔の声が聞こえてくる、あの物語の魔法学校の出来事とそっくりリンクするんです。
はい、
その言葉を知ってクラスの子からユージへ、ユージから母親へ、母親から校長に告げられて差別用語っていうことになるんですよ。そして文春法が反応する。西日本新聞、毎日新聞が参加し、川上先生は悪魔の殺人教師というふうに呼ばれてしまったという。久留米大学も PTSD を調べたときに、母親和子からさまざまな症状を聞いて、ジャッジメントが緩かったのではないだろうかと、そういうことで騒ぎが大きくなった。これが真相ではないだろうかというね。民事裁判で3年以上争われたんですが、その後このご夫婦はさらにその福岡市に対して賠償金を釣り上げて110万円等々を上乗せし、受け取っておられます、
はい、
そして福岡市から立ち去っていかれたという。しかし川上先生、それでは収まりませんで、福岡市人事委員会に無実を訴え続けて、さまざまなその先生の発言等々はやっぱりなかったと断じられ、福岡市は川上先生に下された停職処分は全て取り消しということなんでありますけども、しかしすごいのは、皆さん、この川上先生、戦いをやめません。冤罪を主張してさらに裁判を続ける。この川上先生が無実を完璧に手にするまで なんと事件発生から10年ですよ。これはその報道に携わった方を責めるわけではありませんが、平成の25年あたりで川上先生は無実ですと報道したのは、この本をお書きになった福田さんだけなんです。あとは一行も、福田さんがおっしゃりたいのは、我々の社会分かりやすいストーリーに事件を落とし込みすぎるんではないだろうかっていう、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
でっち上げと題しまして、サスペンスを読むようなつもりでね。
いや本当ドラマか映画にしたら、
これね、でもまあ事実が元だからあれだ、 その作業大きくなるんだろうけど、はい、子供の小さな嘘ってのはどんどん社会問題になって、実態が実はモンスターのようなペアレンツっていう話題になって、裁判闘争があってという、
はい、
この本、あの福田真澄さんがお書きになった新潮文庫の本であります。でっち上げ、福岡殺人教師事件の真相ということでありますね。ライターの福田真澄さんでありますが、ちゃんとね、週刊文春のその記事を書いた記者の方にも取材してらっしゃるんですね。どう思いますか、こういう結論出ましたよ、
はい、
っていうね、
はい、
相手になさらなかったみたいですね。もう過ぎ去ったことということなんでありましょうがね。それから事件を報道した記者さんたちに聞こうとするんですが、取材拒否とかノーコメントっていう答えが多かったみたいでありますね。で、この福田さんが事件の真相を追っている時に、4年3組の生徒たちの子供とか親にこうインタビューしてるんです、
はい、
そしたらみんな去り際に小声で、先生悪くないですよ、だから生徒たちからはそんなことする先生でないよっていう、
はい、
そういう声が彼女を励まし続けたそうであります、うん、やっぱり皆さんトラブルにね、お家も近くなんで巻き込まれるのが怖くて黙ってらしたけども、実は訪ねていくとみんな必ずそう言ったっていう、そのことがこの事件を私に疑いを持たせた理由ですと、
はい、
丸く収めようとする校長に従って川上先生にも無念があると、うん、我々肝に銘ずべきは、社会における倫理っていう言葉がありますけども、倫理の反対語、
何、不倫、うん、不倫じゃないか、
不思議な言葉だよね、不倫、はい、ちょっと色っぽい言葉になるし、
はい、
元気いっぱいの老人のことを絶倫って言いますよね、
はい、
まあ倫理も忙しいですよね。
そうですね、
何を思ったか私書いてるんですが、倫理の倫とはあくまでもアベレージのことであり、どんなに面倒であろうと様々な倫理を聞き取り、その平均とすべきと、これが正義だっていうようなの持たないで、正義っていうのは世の中のアベレージのことだと、それを尋ねるという姿勢をなくしたら偏っちゃうよ、でないと倫理によって人を冤罪へ陥れる、そういう罠に倫理がなってしまうという、そしてもう一つ、これはあの私の発言です。子供を聖域にしてはならない、子供とは時として嘘をつく子供なのだ、
はい、ちょっと前にも、先生が生徒を殴るっていう映像を生徒が YouTube で出したっていうのがあって、そこだけピックアップしたら先生ひどいってなるんだけど、実は生徒の方が先生を挑発して、殴らせるようにしてわざと撮ってたみたいなこともあったじゃないですか。だ本当にもうそこだけピックアップしちゃいけないな、メディアはってありますよね、
はいはいはい、そういうことなのよ、俺が言いたいのはね、
はい、
関裕二さん、祝いの乱、
はい、
その著者の方から、お手紙をいただきまして、
はい、
今朝の三枚おろし楽しく聞きましたよということで、ありがとうございます、励みになります。突然聞いた方は何が何だか分かりないと思いますよちょっと気になることがあったんで申し上げますということでね、番組の中で喋ったことですが、第一に天然痘に強い遺伝子を持ったものを連れてきたとおっしゃいましたが、私の意見はですね、病はたたりで、そのたたりを充実で抑え込むことのできるパワーを持ったものを連れてきたという、私はそう書いたんだ、あなたはちょっと違う言い方をしたっていうそこは
でも聞いてくださってるっていうことが、
ありがとうございます、
ね、はい、嬉しいですね、はい、
放送の中で、福井から連れてきたスジンとおっしゃいましたが、
はい、
これは携帯の間違いです。これは間違いですね、はい、
あ、
すいません、
はい、
あの関先生、あのですね、こう人の本を読んどるでしょ。で、関先生のご意見を文字で見た、それを読んだ、読んだ瞬間ですね、関先生の書いた文章が別の人の書いた文章にバッて結びつくんですよ。関先生、申し訳ない、あなたに抗議したいって書いていただきました、ありがとうございます。本当に先生の古代史だったら聞いてみたいと思うんですが、先生のあれですね、鬼という一文字の捉え方がですね、私は大好きな白川静香さんの考え方とピタッと合致したもんだから、白川先生の方に走っちゃったんですよね。
結局どっちの影響も受けて喋るってことですもんね。
そうそうそう、う
ん、
特殊な技能を持ったものとかスーパーパワーを持つ人を、かつての人は鬼って表現したんだよね、うんうんうん、それは鬼道というなんかシャーマンの特別のパワーみたいなものを持っていると考えられた古代、それがその白川静香先生とおっしゃってることとものすごい文章が似てたもんですから、
はい、
思わず口から出てしまったんで誠に申し訳ございませんが、なんせこっちは喋るのに忙しいもんでございますから頭に浮かんだことを次々でございますからね、本当にね、喋るのに忙しいからですね、時々飛ぶ時があるんですよ。ですからそこをなんか適当に真ん中を持ってきたりなんかするとですね、またバズったりするわけでございますが、その辺は先生ご容赦いただければと。それから関裕司先生のこの祝いの判断はまだ後編がございますんで、
はい、
今回はその福岡で起こった事件を取り上げてみました。来週はまた別のネタで、来週のまな板の上で